長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
6月7日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫の支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。では最初に今月の本のご紹介です。
脳が脱皮する美術館、東京工芸大学教授福島修著。世界のビジネスエリートがアートの世界に関心を持っていることがしばらく前に話題となりました。先行き不透明な時代において論理的思考、サイエンスを乗り越える創造的開発、クリエイティブの観点から対話型アート鑑賞の可能性に注目が集まったためです。本書ではフランス・パリの国立近代美術館に収録された障害者アートの作品などを真ん中に置いた対話型アート鑑賞を試乗体験できます。そこで得られる脳が脱皮するような感動を体験ください。
そして今月の登場人物は、本を紹介してくれたのがミランダ、その場に募ったメンバーとして、ベティ、ユーさん、メグメグ、そしてトーマスとノリちゃんです。ではノリちゃん、今回の配信の聞きどころを教えてください。
はい、ありがとうございます。今回はですね、この本、私にとってはとっても画期的な本で、ちょっとね、先週、ポッドキャストでもお伝えさせていただいたんですけれども、ね、読書会、この暗闇の読書会の活動自身をこう、後押ししてくれるような、そんな感じが、
ね。すごい本に出会っちゃいましたね。
すごい本には、もうね、そんな、このミランダは、なんとこの著者の方ともうすでにお知り合いだったっていう話なんですよね。
はいはいはい。そうですね。
で、だから、そうそう。だから本当にこの本というのが、この、いわゆるポッドキャストを通して、皆さんに知っていただくっていうことで、まあ、著者である福島先生にも報告することができるなんてね、嬉しいことをお伝えいただけたり
して、ね、それはでもなんかこのイベントやってて一番嬉しいかもしれないですね。著者の方に届くっていうのが。
そうなんですよ。そしてね、それだけじゃなかったんです、今回。
ほうほうほう。
実はですね、とある方につなげていただいた方が、宮本さんという方に私つないでいただけて、で、何気なくですよ、はい、お話をしていたんですけど、彼女多分フェイスブックを見てくださったんですよね、私の。
ほうほうほう。
そしたらですね、
はい、
なんとこの脳が脱皮する美術館のプロデューサーだったんですって。
すごい。
びっくりです。
たまたまつながった方がってことですか。
たまたまつながった方がです。
へー。
しかもね、その宮本さんも、いわゆる生前葬、私がやってた、もともとこの読書会の完成というスタートとなった還暦の大感謝祭、あれとはまたね、ちょっと趣が違うのかもしれないんですけれども、いや、実は生前葬をやった方が他にもいるんですよと、おつなぎしましょうかって言われて、出版社の方なんですけど、元って言われて、お願いしますなんて言っていたら、なんとこの本のプロデューサーだったとは。
すごいっすね。
ね。
偶然じゃなく必然の出会いな感じがします。
本当にそうなんです。なので、ね、今回のこのミランダが本当に選んでくださった本は、著者の方ももちろんミランダとはとても懇意にしている方だし、なんと私もプロデューサーにも出会ってしまったみたいな、ね、
すごすぎる。
すごいんですよ。
ちょっとまたぜひイベントの方にも参加してほしいですね、それは。
ねえ。
うん、
ぜひ、今度ちょっとお話しさせていただくことになっているので、またちょっとこのことをね、お伝えさせていただこうかとも 思っているんです。
ちょっと今日は盛りだくさんな内容になりそうですので、ぜひではまずは聞いていただきましょうかね。
はい、
どうぞ。
よろしくお願いします
。それでこれね、
はい、
これちょっと持ってみたかったやつ。
持ってみたかった。
はじめまして、ミランダでございます。どんな音が入っているのかもちょっと楽しみですけどね。
うん、
ありがとうございます。でこの順で喋ればいいんですか。
あ、どうぞどうぞ。
はい、まずどんな時に本を手に取ったかなんですけど、うん、実は私この著者の方知り合いで、
あ、
そうなんですよ。そもそも実は知ってる人だったっていうところからなので、うんうん、なので多分皆さんが合わないっていうところよりは、はいはい、もう先に知ってたっていうところ、
うん、
で、きっかけとしてはこの方自身が、うん、その本の あらすじにちょっと入っちゃうんですけども、はいはい、すでにね、
うん、
そう、この方自身がもともと広告系のデザイナーさんだったんです、うん、福島先生で、うん、男性なんですけど、
うんうん、
で、その広告系のデザイナーずっとやってたんだけど、うん、ご本人の奥様が急に亡くなられたことがきっかけで、うん、まあ、鬱になって、
うん、
で、まあ、何年か本当にそのに、まあ、日常に復帰できない状態であったと、うんうん、で、その時に自分自身がもうちょっとこの広告に残り続けるのはやめようかということになった時に、うん、じゃあ自分が今度社会に対して何が貢献できるんだろうっていうところをこう深掘りして、
うんうん、
で、あったのがそのちょうどね、その時に障害者のアートを支援している、うん、支援する道を選んだんですね、この方が。で、実際に障害者のアートって、まあ、もちろん今始まったことじゃなくて結構昔からあって、
うん、
だけどなかなか商売として商品ですぐにスッと手に取ってもらえるようなものではなく、
うん、
でもかなり、まあ、クオリティというと、まあ、そのデザインをやってた福島先生から見たら、うん、本当に素晴らしい作品が多いのに、
うん、
なかなかそれがこういろんなところに、まあ、日の目を見ない感じが、うん、どうしたらいいんだろうっていうことがきっかけで、
うんうん、
で、やっぱりその、まあ、直接買うっていうよりは触れ合ってもらうところを増やそうっていうことがきっかけなのと、コロナ禍だったのでなかなかこういきなり、まあ、本物見てくださいっていうのにはいかないので、じゃあどうやったらそのアートをね触れる場所とその、まあ、口で広めていけるようなものになるのかなっていうのを考えた時にこの対話型アート思考っていう、この対話型、オンラインでもできるし、
うん、
実際に、もう動けるようになってから、まあ、その作品を見た人たちでいろいろとこうその見えたものの違いを感じることで、うんうんうん、来ている人たち全員の解釈であったりとか、
うん、
その感じ方っていうのが、まあ、やっぱり持ってる背景が違ったりすると全然、
うん、
違う話になるそうなので、まあ、そういうことがこの本の中には一つまるっと、
うん、
はい、まとめられている本でございまして、
すごいミランダの説明、
はい、
とってもよかった。
あ、そういうこと言った、
ね、
本当にそのさっきね、のりちゃんも言ってくれましたけど、うん、MBA とかの、
うん、
佐能系のビジネスでもう優位だった時代ではなくて、
うん、
やっぱり佐能だけではもうなんか何だろう、疲れてしまったりとか限界点が見えやすいと、
うん、
で出てくる案も皆さん同じになってきちゃう、
うん、
ましてはチャット GPT なんていうと、
うん、
はい、だけどじゃあ人間ができることって何なのって言ったら、やっぱり右脳を上手に、まあ、使って、まあ、自分自身を解放した時にまた違ったものが見えてくるって、これが掛け算になってるっていうのは、うん、結構アメリカはもう早々と、
うん、
進んでたらしくて、それを、まあ、福島先生も知ってたので、
うん、
日本でも、うん、そのいきなりビジネスっていうよりは、うん、まあ、日常の中とか自分の周りの人たちとかからワークを始めて徐々にそういう風に広げたらいいなっていうのも思いの中にはあるということは書いてありますね、
うんうんうん、
はい、
ありがとうございます。もうとてもこのまとめ方がまたね、このミランダの素敵な一面をまた垣間見るような感じで、
ありがとうございます。
ふーと思いながらね。じゃあそんなミランダが、まあ、もともとね、この先生をご存知だっていうところの部分だったのだとは思うのですが、どのようにミランダの人生に影響を与えたかなっていうあたりをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。私自身も実は絵を描くことが好きで、
そ
うなんですよ。私ね、小学校の時に親の目を盗んで友達と一緒に絵画教室に通って、で、絵画教室の先生が月謝を2ヶ月も払わないもんだから、さすがにお手紙を書いて月謝袋を渡されて、それでバレたっていう順番なんですけど、うん、それぐらいなんか私絵を描くのも好きで、なんか自分自身が描いてる側の時は好きだったけど、 でも人の作品見るってなった時にやっぱよりばのみするんですよね。この作品は好きだけどこっちは嫌いみたいな、
うん、
でそれってあの、まあ、悪いは悪いとかいいではないんだろうと思うんだけど、うん、なんか全てのアートを、うん、なんかそのニュートラルに見れたらいいのにっていう、うん、なんかちょっと違う欲が出てきてて、うん、であなんかこの人はこの絵が描けるんだよねみたいな、だけど私こっちなんだけどさみたいじゃなくて、なんかそれぞれ良い点をどうやったら拾っていけるんだろうっていうのも、うん、なんか考えたら人生と一緒で、
うんうん、
人一人ずつと同じじゃないですか、うん、なんか私ビジュアル情報が強いので、うん、絵と一緒だったんですよ。この絵は好きだけど、
うん、
だから興味があるので、うん、コミュニケーション取りに行きたい。だけどこの絵はなんか、うん、みたいな、いいか、みたいになるから、
うんうん、
それをちょっとね、多分変えてくれた一つでもあったんじゃないかなって思う。いや、人の解釈、その一つの事実は一つなんだけど、
うん、
解釈の仕方だとか、見方だとか、タイミングとかっていうのって、やっぱ人それぞれ違うよねっていうところを、なんか割とこう、日常じゃないところで、ここで分かったのかなと思って。そうですね、はい。なのでなんか私はあの嫁姑でバチバチに喧嘩してきたタイプなのでだからもう相手のなんだろう世界を知らないみたいに言ってたことがあって、でもそれって苦しいだけじゃないですか。それもあるよねって言える、本当は自分になりたいのに一旦はもうなんか抜いた刀を下ろせないからみたいな、でシュッみたいなそう、その収め方も知りたかったんじゃないかなって思うと、なんかそういうことも含めて、そのいろんな人の解釈を知る、っていうんじゃなくて、おおってなれる自分、になることもできる捉え方一つと。よかった、よかった、
よかった、
言えてる、あの大丈夫、
なんかゆうさん言いたくなっちゃう感じがある今
ぜひ、
何、
いや、あ、じゃあもう、なんか、うん、なんかこうすごく反応してたなと思って、
そうそう、私もビジュアル情報が強めなんで、はい、すごい合ってるのかなと思うけど、うん、今私色彩心理診断なんだけどね、うんうん、色の関わり方と全く一緒なんですよ。
あ、そうですか、
うん、だからこの黒は嫌だけど、あの嫌だとか好きっていうのはその時の生理現象なの、もうしょうがないよね、あのすごい原始的な脳でジャッジしても瞬時に好き嫌いって言ってるんだけど、でも一つ一つを見てみるとその中にも長所短所で、自分の中にも長所短所、だから、
ね、
色は人って私は言ってるんだけど、そことすごく親和して、あとその表紙をめくったら黒だったじゃないですか。
そうで
した
ね、
でそのショッキングピンクでしょ、ここやっぱどうしても色を見るわけですよ、だから開いたら黒だった、要するにそのプロテクトする、プロテクトって意味があるのね、
はい、黒
って、だからプロテクトしている内側と、その表のピンクっていうのは結構あのパワフルな色なんですよ、だから脱皮するっていうところと私はすごい色で捉えたんですよね、真逆の状態、
はい、
なんかすごい、あ、なんかすごい読んでみたいと思った、
よかった、
よかった、ね、もう絶対もうね呼ばれたなって今
呼ばれたでしょ、
呼ばれた、
呼んだのよそしてミランダがまあ実際に人生を変えた具体的なエピソードとかってあります？
具体的なって言われると、そうどうなんだろう、具体的、まあもしかしたらなんだけど、その自分が今予祝ってその目の前にいる人の未来を聞いていくっていうのを聞いてから写真を撮る、ただ写真自体がもう実はその一人一人が違うわけですよね、でその人が一番いい状態を作りたいって思うから、その一個手前の、まあ、やり取りで予祝っていう言葉を掛け算して、で相手がどういう未来を想像するのか、それを同じものを想像できているかどうかわからないんだけど、でももうちょっと深掘りしてインタビューしたりするので、そうするとすごくこう同じものが見えてくる、で映像を作るときって実は言語が最低限必要なんですよ、この中にもあるんだけれど、要は見たあのちょっとネタバラシになるけど、ジェスチャーと同じですよ、あの時の、そう書いてある絵を一人の人が見ていて、それを見てない人たちに言語で伝えるんです。それをやったときにみんな描く絵が違うんですよね、これって多分人生設計とその目標さも設定するのとも一緒になってくるなって思うと、なんか自分が手に取ったもの、もちろん知ってる方とはいえ、なんかやっぱり自分に ちんと必要なものがこうして、うん、違う角度からでも身にこう届くようになってるんだなっていうことがちょっとエピソードです。
うんうん、
まだ途中ですけどね。だからなんか自分自身も、うん、多分こうブワーってあの撮った人たちの写真をアワードで表現した時に皆さんが感じることを今度逆に聞くような機会作りたいなと思って、はい、そこにつながる気がしております。
素敵です、はい、ありがとうございま す, んいます、ね、そんな風にきっとこの方がねミランダにますます影響しちゃったりするん
だね。そうですね、うん、そしてまた福島先生にもその自分との関わり方をなんか報告できる時間が来るんだなと思っ て、
うん、それは喜ばれます
ね。そうですよね、うん、私もやっぱり報告することで相手がその何か、まあ
うん
ね、そうそうそうです、そうです、外に出してくださったからこそ受けることにもなれたし、う
ん
う
ん、なるほど、
それをお返ししに行くのも大事かなって、
まあ、そんな、うん、ミランダにまず拍手ありがとうございます。
エンカウント。
というわけでお聞きいただきましたけれども、なかなか濃い話が聞けましたね。
そうなんです、うん、ね、今回あのミランダがこのより好みをする、自分がこう、うん、絵画を見るとき、はいはい、より好みをするんだけど、もしかしたら人も同じような感じかもっていうところがね、うん、ちょっと私としてはあの刺さったなーっていう感じなんですけどね、
うん、
トーマスもあれですか、人を見たときより好みしたりする？
でもそれはもちろんするんじゃないですか
ね、そのあたりのことがまた来週いろんな方たちがちょっとね、お話しいただけてるところだと思うので、
はい、
ぜひあの耳を傾けている今のねあなたはどう感じたかなっていうあたりもちょっと合わせて、
うん、
また次回も含めて聞いていただけたら嬉しいですよね。
はい、
ぜひ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.